どうもモグラグラジオです。
はい、モグラグラジオです。イエーイイエーイ
おきちゅうです。
あ、野村です。
ということで、なんかね、
はい、
今日は何でしょう、季節としてすごいインターナショナルな、
そうだよね、
空間になってますけど、
ワールドワイド、
ワールドワイド、
ワールドワイドウェブで、
ワールドワイドになってますけど、
ね、ワールドワイドウェブがね、ポッドキャストで、あの放送され
ワールドワイドウェブに乗るんやけど、うん、そうそう、オンね、
オンエア、
オンエア、
オンエアね、
まあいつでも聞けるんですけど、まあなんかね、実はこんな騒がしい中で、
はい、
今年からね、モグラグラジオのこのアートコア対談ね、あの、新しいラインをやろうかと思ってまして、新シリーズ。
はい、新シリーズね。
あの、タイトル決めました。
あ、なんでしょう。
のすすめ。
の
シリーズ。
すすめ。
っていうのをやろうと思って。
ほにゃらら
のすすめ。
学問のすすめとか。
そういうことですね。
ああいうのの。
そういうことです。ゆきち先生のね、タイトルを拝借してね。
どういった趣旨だ
っけ。一応ね、あのね、まあ、去年の年末にあれ、あの岡倉天心とかさ、
はいはいは
い、いろいろやったじゃないですか。
はいはいはい、
で、あの、ノムさん聞いてないかもわかんないですけど、先週の、うん、先週っていうか前回のメールの応召で、
うんうんうん、
あの、キフノさんっていう人が送ってきてくれたメールで、
はいはい、
野村くんのもっとアートコアな話を聞きたいみたいな要望もらってね。
あ、 あれ俺まだそれ聞いてないな。
ぜひ聞いてください。あの、はい、そういう要望
も。初めてですね。
来てて、で、ちょっと今年から、こう、はい、アートコア対談はね、ちょっとね、あの、ちょっとためになると言いますか。
そうですね。
で、特に僕と野村くんが全く知らんようなことをちょっと勉強していこうやないかと。
大事ですな。
いうことで、やっぱりもう俺らもう大概おっさんになってきたから、
そうですよ、そうです。視野をね、広げて、
そうそうそう。
新しい要素を取り入れ。
そうそう。だから好きなもんとかさ、
うん、
ちょっともう、限られてくるじゃないですか。やっぱ視野が狭くなるのよくない。
うん、よくない。
ということでね、僕らが今まで全く触れてこなかったことについて、さまざまな講師の、
今年は
講師の方をお呼びして、
ね、いやいいですな。
ちょっとレッスンを受ける
レッスン
と
ね。のすすめを。
のすすめ。
受けようじゃないかと。
そう。あ、だからアートコア対談新シリーズのすすめ第1回は。
どうぞ。
K-POP。
うわー、 K-POP アイドル、
K-POP 知らないでしょ。
いや、あんまり知らないですね。
僕もほとんど知らないんで、
最初ぐらいね、
まあそうね、だから韓流から来て、
韓流来て、
まあ、
最近はでも全然
そうでしょ。 K-POP、 まあせいぜい何ですか、うん、カラーとか、
カラーとかね、
東方神起とか、
東方神起、うん、
少女時代とかぐらいで止まってるでしょ。
ぐらいですね。まだ次が
もう全然、もう今も全然違うことになってるみたいなんで、
ち
ょっとこれをじゃあ
誰がどなたか、
そうね、講師の方をねお呼びして聞きたいと思います。
はい、
ではじゃあ本日の講師をお呼びしましょう。金子恵美さんです。お願いします。
初年度以来じゃないですか。
まずはね、近いところから
ご存知の方はね、そうですけどね、
金子はでもあれですよ、あの、モグラグラジオ的にはかなりレジェンドって言いますかね、モグラグラジオの一番最初のアーティストインタビュー、金子やから。
そうですよ、そうですよ、
5年、6年
そうやな、
ぐらい前、
6年ぐらい前ですよ。
そうですね、
もう黎明期から、
黎明期ですね、まさにね。
もっと言うと、あの、当時は金子はモグラグラジオ住んでましたから、
住んでた、住んでた、
住人でしたから。
そうですよ、それが、あの、これを持って再び舞い降りるわけですね。
そう、久しぶりのモグラグラジオ登場が。
いや、全然知らなかったですよ、 そんなのにハマってるっていうこと。
いや、もう
気づいてですよ。
K-POP 好きやろ。
好きです。
いや、ちょっとね、でね、ちょっとね、金子の話もね、絡めてしていきたいなと思ってて、
うんうん、
で、
okay？
金子っていう人間といいますか、金子っていう人、
人物像から
について話したいんですけど、まあちょっとあれですね、だから
めっちゃ緊張してるし、さっきまでノリノリだったのに、なんか
もうちょっと酒飲んだ方がいいんじゃない。
飲んだらなんかもう分からへんくなってきた。
うん、 じゃあまずやっぱり僕ら完全にのんけなんで
のんけね、
うんうんうんうん、ちょっと金子が、うん、まあ金子っていうのはじゃあ簡単に言うとだからモグラグで6年前に個展をしてて、
はいはいはい、
でモグラグマガジンボリューム1に、
うん、
あの刺繍で、
うん、
刺繍の、ね、作った作品を載せてる作家でもあるんやけど、うんうん、まあなんか俺にしてみたらまあすごい古い友達なんやけど、
うん、
なんやろ金子はね一個一つ何か好きになるとね結構とことん行くっていう
どっぷり系ですか。
そうでやっぱこのね、はい、のすすめシリーズの僕がちょっとやりたいというか、
うんうん、
通じてこうお伝えしたいってことっていうのは、うん、なんか好きな人の話は面白いっていう。あ
そうだよね確かに。
あでもちょっとこれちょっとハードル
上げてるって思う
ということでじゃあちょっと早速始めてみたいんですけど、
はいはい、
じゃまず金子がやっぱ K-POP に好きにハマったきっかけやな。
きっかけ、うん、きっかけはイケメンですね。
ですね。
ですね。チャン・グンソクのね。
ああれな。
グンちゃん。
はいはいはい。
グンちゃん最初。
そうなの。
ああグンちゃん。
それを見まして、グンちゃん、
う
ん、
ドラマね。
そう。
どれどれどれどれなんてやつ？
イケメンですね。
イケメン。
ああそれがタイトル？すいませんねそんなとこから思ってない。グンちゃんはね知ってるんです
けど。好きな理由をズバッと言ったと
思う。タイトルがね。
タイトルが、ね、
タイトル。
イケメンですねっていうドラマがありまして。でそこの主演をやってたチャン・グンソク、
うん、なんかいきなり出てきたからさグンちゃんグンちゃん
ね、
うん、いつってなったの。あれは
ペヨンジュン。
そうそうペヨンジュンはまだわかる。
ペヨンジュンね、
富裕層なでしょ。富裕層な分
そこには行かずに、
うんうんうん、
若いかっこいい男の、
うん
まあ、あれペヨンジュンはちょっと年齢が
年齢上だもんね、うん、ちょっとね、
うん、でそこでハマってグンちゃんを見ます。
はいはいはいはい、はい、
でグンちゃんにハマったらその他に出てたメンバーがいます、
はい、
イケメン3人いるんですけど、そのうちの1人に CN ブルーっていうバンドの男の子がいます、
うんうん、
でその子を見たくてその子がバラエティをやってると。で私たち結婚しましたっていうバラエティがあったんです。なんかアイドル同士が結婚するっていう
向こうのバラエティ番組
バラエティドラマ
バラエティ番組
番組、
仮装結婚する、
はいはいはい、相乗りみたいな感じ。
もっともう結婚夫婦になるの。
あガチでなんね。
ガチで。
ああはは。
えガチなの？フェイクドキュメンタリーみたいな。
どうなんやろ
う。そういうのをみんな見て楽しんでるわけね。
そうそうそうそう。徐々に近づいたり仲良くなったりするのを過程を見るわけ。
はいはいはいはい。
あのデートするやつみたいなやつ。
そうそうそうそうそう。
あったね。
あったね。
今でいうとこのテラスハウス的なので
。でそれ見て CN ブルーを見たらそのウギョル他に出てるメンバー
え今なんか知らんと思
っていい CN ブルーってのは何グループ
バンド
バンドバンドで、うん、でウギョルウギョル
じゃあそのあれ出て
た、ね、私たち結婚しましたを韓国語で言うとウリギョウリギョルネッソよって言ってそれを縮めてウギョルっていうの
あなるほどなるほどなるほど
そうそうそうそう
勉強になるな
人の名前じゃないのね
違う違う番組ね
番組ね
ウギョルっていう
やばい、ね、
ここからウギョルで行くから
生だらみたいなもん、
ね、生だらそうそうそうギュッとね縮めるやつ
めちゃイケみたいな、
ね、そうそう今からウギョルって言うけど、
はいはい、
もう大丈夫か
な、はい、ウギョルオッケーオッケーそう
です。でウギョルに他のカップルも出てた、
うんうんうん、
そのカップル2PM
ああ2PM 知ってるよ
のチョゴンっていう子も出てて、
はいはいはい、
でそっから2AM に行った。
そう 2AM あるんだよ知ってた。
知らんか
った。でそっから 2AM があるってことは 2PM もあるわけよ。
ああ、まあ、
どっちが先
あ同じ一緒なん一緒なん。
あ一緒なん。昼と昼の顔と
そう夜の顔
みたいな。
昼は宿所で夜は
メンバーも同じなの。
違うの
違うよね。
ああ
2AM はバラードなの。
あ歌歌専門
みたいな。ちょっとことが終わった後のみたいな感じや。
AM で
AM や AM
午前中だよ。
そう午前中
や。AM やろ、
うんうん、しっとり系ね。
しっとり系ね。
2PM は元気な感じ。
そうやろ、
うん、
もうバリバリ働くぜ、うんうん、みたいな。
でそっから 2PM の方に興味を持って、うん
うんうん、あ元気な方。
そう
元気な方が、
うん、でそのバラエティとかは見てたの。
バラエティ
2PM が出てるバラエティ。
それって、はい、あれそれ、
うん、
翻訳されてないでしょ別に。
されてん
の。あされてるんだ。
あ
そうが吹き替え。
吹き替えじゃない。字幕。
字幕
字幕っていうかもう
日本人のファンがつけて
る。つけてる。ニコ動とか YouTube とか。でそれを見て、一時はずっと 2PM。
へえ。
それ何年ぐらい前？
でもそんなに前じゃない？3年
3年
くらい。そっからあのキムヒャンスちゃんっていう友達がいて、
ヒャンちゃん、
ヒャンちゃんがスーパージュニアっていうのもあるから面白いから見て、
レコメンが来たわけね。
はいはいはい、レコメンが来たわけね。
でスーパージュニアは知ってたん、
はいはい、
存在
はね、はいはい、メンバー多くてデブが一人
俺も見たよ、
ワンデーブーやんな、
ワンデーブー、ワングラさんがね、
ワングラさんね、
ワングラさんちょっとね
その人たちのバラエティを見てそこでハマった。また
スーパージュニアのバラエティもやってんの。
そう、
あれ何、立ち位置的にはスマップみたいな感
じ。そうそうそうそう、あそ
んな、スマップがバラエティ、
バラエティやるアイドルみたいな、
アイドルみたいな、
うん、今はもう必須になってるからね、バラエティやの。
多分韓国で言うたらスーパージュニアはスマップな。
ああ、
もう何年や、8年ぐらい
結構だっておっさんだったもんね。おっさんっていうか
30、平均年齢30ぐらい。
はいはいはい、いやその感じね、あれなんですよ。いや今日ね、こうこの金子の K-POP の講義の前に、うん、金子のアシスタントであるマガラの方から予習としてこれ見てくれっていう PV のが来て、
見ました
見ました見ました、全部見ました、
シンプル見ました、
スーパージュニアとまあ後で話出ると思うけどビッグバンとエクソの PV 見たんですけど、うん、確かにスーパージュニアの PV の作りって結構ジャニーズに似てるって、うんうん、こう結構あの決めんとこで一人一人のアップが入ったりとか、
うん
うん、割と日本人っぽい作りになってるんですよね。
うん、
この、ね、ビデオの作りとかも結構ね面白かったですけどね、あ後でちょっと喋ろうと思いますけど、じゃあそのまま、
そして、はい、スーパージュニアが今ずっと好きな、そのまま、
あそのまま、はいはいはい、
でそっからスーパージュニアの女に事務所の、
うん
うん、
シャイニーとか、
はいはいはい、シャイニー、
シャイニー、ね、
シャイニー、それをチェックしてない
よ、あそれ言ってないから、
うん、シャイニー
で2年前にデビューしたエクソ。
エクソ。
2年前なんだ。うん、まだ出来たてほやほや。エクソ。
そう。で今。
ほやほやでクソとか言わんとこ。なんか匂い立つ感
じが。名前どうなる
の、
うん、エクソっていうのに今ちょっとハマっている。
はいはいはい。なるほど。
あれは何で、じゃ じゃあのそのジャニーズジュニア的な。
そう、なんかさ、始まる前に金子とマガラと話してるとその事務所っていう単語がすごい結構出てくるんだけど、やっぱ事務、いわゆるジャニーズとかホリプロみたいな感じのいわゆるこうアイドルのこうなんていうんですか、
事務所、
柱になる事務所があるわけ、
そう、
SM、
あの韓国には多分一番大きいの3個あるの、世界事務所が、そのビッグバンが所属してる YG、 2PM が所属してるJYP、
JYP、
JYP、スーパージュニアとかエクソが所属してる SM エンターテインメント、
SM、 SM エンターテ
インメント、うん、これが一番でかい参考のね。
はんはん、だ SM エンターテインメントとジャニーズエンターテインメントが結構近い存在になってる。
うん、でも全部にそう練習生期間っていうのがあって、その入るの事務所に
スクールがね。
そう。
だからあれよ、アクターズスクールみたいな感じでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
育成、
まあ、日本でいうとジャニーズとアクターズと
そうそうそう
エグザイルのあの一連みたいな感じの分け方みたいな感じになる。
そう、それで練習生期間も個々でそれぞれあの長い人で7年とか
はい、はい、
それでデビューでいくかどうかも分からへんままずっと練習してるわけ
で、ファンはその練習生の時から注目してたりするの、
もある
もうあんねん、うん、そこは日本にちょっと似てるというか、
でも出ることはない、あのメディアに出ることはない、その練習生が
バックダンサー的なんで、ジャニーズジュニア的なもないんや、
バックダンサーないんやね、
それはいつぐらいからできてんの、そういうシステムというか。
あでもあれだ
よね、なんか俺のイメージでは特にだから今日見たそのいわゆるビッグバンとかさ、
うん、
まあカラーぐらいからかな、
うんうん、
それ以前それ以後みたいな感じが僕の中であって
どうなる。でも東方神起の時もあったやろうし、
僕が調べた限りは、うん、その SM エンターテインメントってとこが、うんうん、あのね90年代後半から ABEX を学んで、
う
ん
う
ん、そういうの始めて、うん、ボアを、
うんうん、
小学生の時からね、うんうん、ボアをこれで売り出そうみたいな、
うん、アンコールから一応こう土壌はあったんや。そう、なるほど。なんか急にこう割とこうパンって出てきたようなイメージがあったから、
ああいやずっとあると思う、それは練習生っていうのは。
で後でちょっとそのなんかあの国際情勢的な話を僕は加えつつ、ね、加えつつね。
でも人気がさ、こういわゆる K-POP っていう名前、うん、J-POP に、うんうん、まあ対する K-POP っていう単語が出てきてきたのはそれこそ金子がハマるこの 2,3 年じゃない
でも。いやそんなことないでしょ。
いやでもそうかもよ。
90、うん、
だってボアの時にはなかったよ。2006
年ぐらい東方神起の時も多分なかったと思う、う
ん、K-POP
って言われて、
うん、本当
出てくるのは、
うん、あそう、うん、いやなんかさあれって J リーグと K リーグと似てない、
うん、タイミング的には。まあそれもあるし、まあだからその
まあちょっとサッカーの話になるとちょっと話またややこしくなるけど、まあ、
でもサッカーで言うとさ日韓ワールドカップが
2002年なんだよ。
2年やってそれ以降日韓の文化が交流が盛んになったのは間違いない。
あれから K-POP みたいな
その頃にだから
冬ソナがね2004年とかですよね。
でもなあの俺のイメージやとまあ、あんま蒸し返すのもあれやけど昔その頃にあの雲南の番組にあの韓国のチェッカーズと呼ばれてたあのなんたらっていうバンドが出てバラエティ番組 でチームファイト的なやつで事故って亡くなったっていう事件があって
でお蔵入りした
いやお蔵入りっていうかでそれでちょっとうっちゃんがちょっともうわってふさぎ込んで1ヶ月ぐらいいいとも休むみたいなことがあったんですよ昔、うん、
知らん
で俺その時まあそれはすごい覚えてんだけど、うん、まあそれはの中で今この話につなげたいのは当時はバンドやったんですよ。
あアイドルじゃなくてまだ
で
バンド
アイドルっていうより音楽性的に最近の、いわゆる K-POP っていうのは割とクラブミュージック、うん、世界の今最新の、まあ、エレクトロとかさ、まあ、ダブステップとかを導入したような割とクラブミュージックみたいなのをアイドルの人たちがイケメンで完璧なダンスパフォーマンスとともに
結構アメリカンカルチャーっていうか、うん、あのあるよね、
うん、そういう流れになった
のグローバル展開するための
うん、そうなったのは多分ここ 2,3 年な気はするんですけど、
ねう
ん、
それはそうかも、
うんうん、で最近のはどうなんか金子的に見る最近の K-POP の一番こう熱い部分っていうのはどの辺になるのアーティストとかいっちゃんこう来てる
そう何ね、
多分韓国でも日本でも一番人気あるのはエクソ。
そうなんだ今
エクソだね。
エクソな
ん、うんうんうん、
もう
どういうグループなんですか。
ね、メンバーが12人いるんですけど
結構多いよね。
エクソ K とエクソ M で初めデビューした。
あ
へえ。エクソ K は韓国なん。
光と源氏みたいな。
光と源氏もしくは
国越えて
る、ね、もしくはあれだね、V6 の
ああ。
深夜とあれみたいな。
はいはいはい
はい、で、カミングセンチュリーと
トニセン、トニセン。
懐かしい。で、K は韓国だ。うん、で、M は中国の。
中国のね。
マンダリン。
マンダリンってどういう意味？
マンダリン。
マンダリンって何？マンダリン悪いけど、マンダリン。
マンダリンの M なんでしょ
？M なの。
マンダリンってなんだろう。
で、その中国の中にも韓国人はいるわけ。
はいはいはい。
あ、そうなんだ。
メンバーにね。
あ、そうなんだ。
6人中2人は韓国人。
あ、そうなんだ。
で、4人は中国人。
うん。
で去年はその2つが合体して12人で韓国でまた新しい
最初は別々で
別々やった。
あそうなんだ。
でも同じ曲をやんの。
いや俺だから今回だからあの課題 PV でさ、
そういうことか。
2個あったでしょ。
エクソの
全部2個ずつあったやろ。
だから中国語バージョン、そうそう韓国語バージョンみたいな
課題 PV。
はいはいはい、
課題 PV なんていう曲だったっけ。課題 PV
ウルロン、
ウルロン、
ウル
ロン、うん、俺あれなウルロン見た時にでマガラからウルロンの PV ともう一個なんかママっていうアジアの
ミュージック
フェスのパフォーマンスの2個見て、俺ウルロンの PV 見た時に何がすごいってカメラすげえ思って、まさかのワンショットやねん。
そう
ワンカットで俺フェイクワンカットかなと思ったのよ。なんか一人がアップになったりする時とかにうまいことカットを切って、誰かの
あの室内の中でぐるぐる回る
誰かの後ろ姿で切り替えたりしてんねやろなと思ってたんやけど、その後はママの時も多分あれ同じカメラマンやと思うんだけど、あのカメラワーク見てこれマジでワンカットちゃうかと思って。
そうワンカット、
あれはちょっと驚いた、
うん、だから2つのグループがこうバトルし合う雰囲気の感じのってことね。じゃあ、
うん、そうで俺が思ったことをさっき言っちゃうと、今回エクソとスーパージュニアと ビッグバーンの PV 見てんけど、この3組っていうのはあの多分方向性が多分全部違うくて、それに伴って PV の作り方も違うんやなってことが分かったんよ。でスーパージュニアさっき言ったみたいに結構ジャニーズっぽい撮り方をしてるっていうか、割とオールドスクールな、まあ日本の PV に近いんやけど、エクソはママのライブとか見てもそうやけど、あのダンスがもうキレッキレや
ねん。キレキレダンスね、ダンスすごい
よね。12人のこのなんつーのこう
だからエグザイル
入れ替わりとかダンス
対比としてはエグザイルなわけや。
ちょっとエグザイルなんてもう火じゃないから。いやダンスごめん、あエグザイルファンです。
そうよそうよ、そこはそうです。だけどまあジャニーズと比べたらっていう。
そうエクソとしてのパフォーマンスがすごすぎるがゆえに、それを最大に見せるにはワンカットでいいっていうことになったんやと思うねん。だからあの人たちの動きをいかにこう全部見せきるかみたいな作りになってて、でビッグバンは片やあの割と俺は唯一この3組の中でビッグバンがやっぱりちょっと抜けてるなと個人的には思ってるんだけど、やっぱりあの割と世界観で見せるという
か、クリエイティブだね、
その人たちのそうクリエーションみたいなものを具現イメージ化したような
個性とかね、
そうそう、
まあ、とんがり方とか、
PV としても一番かっこいいっていう感じに思ったけど、これは大体合ってるんです。
うんうん、それでいいと思います。捉え方。
やっぱでもダンスとかすごいよね。
うん。そのビッグマンって別にダンスするわけじゃないじゃん。
そうね。
上手い人はいるけど。
ちょっと動けるけど。
うん。でももう
ギャングな感じ
ですよね。もう踊れなあかんし。歌も上手い人もその中にいるわけよ。なんつうの？全員が上手いわけじゃない。
ボーカル担当
とね。そう。ボーカルラインっていうのがあって。うん。4人ぐらいいるけど、そうするとまあメインに歌うの。
ゴスペラーズみたいなね。
日本人に例えるとちょっとずつダサくなるあたりが今 K-POP の勢いを感じるよね。
そういうことだ。これでいこうかなって。日本に例えちゃうとどうも垢抜けないっていう。
あとやっぱ PV 見てやっぱ思うのはやっぱ韓国徴兵制があるから、
うん、そうなの。
みんなもボディーがもう。
そうそう
そ
う。
あとねやっぱさジャニーズと比べたら悪いけどやっぱ身長も高いし。
そうなの。185ぐらいあったりするからね。まあ、75から、ね、
あの韓国文化で中敷き入れるっていう文化もあるわけよ。
シークレットな。
そうシークレットでね、それ普通な、
いろいろ普通じゃん。だって韓国だとさ、まあ、あれかもしれないけど
整形とか、
まあね整形もまあやってるでしょう。
だってだ、まあ、ぶっちゃけまだ違いが分かんないから、その人の個性っていうかさ、
まあね、多分西洋の人が AKB 見る時の目でまだ見えてるような、やっぱり違いがやっぱ分かる。
AKB はまだねやっぱ日本人だからかな、その違い差異を感じられるっていうのは、
うん、絶対それはそうやと思う。
そうかそうかそうか、うん、で誰が一番好きなの、 X の中で
そう言っても分かる。
いやそれはまあ
カイっていうね、
これから勉強してくれる、
カイっていう一番ダンスが上手い子、メインで踊ってた子、
どれ
ママとかでも
ダンス担当、
ダンス
あのママの時に、
うん、2人で踊ったじゃん、
はいはいの傍ら、うん、最初は女の子と一緒に出ていた方、
違う
じゃない方、うん、あ黒い方や、髪黒い方や、
そうそうそう、
ちょ
っとそいつのそいつの何つうの、あのスキル何だっけ、
スキル、
マテリアじゃあそれぞれ当てはめ、
あああの子は
なんだっけ、
瞬間移動じゃん、
瞬間移動なんだ、テレポテーション、
うん、そう瞬間で
全員になんかそのあれが
設定があるの、
設定
宇宙から来た設定やから、
宇宙から来た設定なんや、
なんかエクソプラネットっていうのから来てるらしいのね、なんか地球外惑星みたいな、
ユーコリンのコリン星みたいな、
そうそうそう、
デビューがママっていう曲でデビューしてんけど、それみんな能力がある設定な、
あそれぞれなんかその風だとかさ、
そう
ファイヤー、はいはい、
なるほどね、
持ってんの能力、
なんだっけ、属性ってやつ、
属性系にしてみたらさ、まあ、いわゆる日本の不女子的なセンスで言うとたまらん感じみたいな、
そうそうそう、
でもそれな、それだけで終わると思ってたら、今12月の奇跡っていうのが一番新しいのが出たんやけど、いやそれでも使ってるんやってっていうのがあった、なんか時間を止めるとか、
あはいはいはいはい、
最近もそれ
出さ、ま、それ続いてんやって、
最初だけだったんだけど、
そう
また
あの、うん、まあ持ってる設定は続いてる
あそうなんだ、なるほどね、じゃあ結構フィクショナルな、
うんうんうん、
あの存在っていうかさ、うんうんうん、今日もまああの始まる前にさママの映像を見たんやけど、別の都市の、まあ言っちゃなんやけど客席のキャーって言ってるファンのファッションとステージ上のエクソなりビッグバンのファッションとのこの乖離がもうすごいんですよ。 まあこれはなんつうの、別に韓国に特別なことじゃないと思うねんけど、うん、やっぱりそのステージの上はやっぱきら星の世界っていうかさ、
そう、ね、
そういうものっていうのがやっぱり今日本やとやっぱりこうAKB やったら会いに行けるアイドルとかさ、
はいはい、
どんどん身近になる商法をしてるけど、うん、やっぱ K-POP はやっぱそういう
今なんかすごいなんかでもバブルな感じするよね。
でもね、日本でも、うん、あのハイタッチ会っていうのがあって、
おお
ハイタッチ会、
ハイタッチ会、
握手会
も、握手会みたいな、それはやってるのは 2PM がやってんねんけど、ハイタッチ会っていうのを、その CD を買ったら、うん、あのハイタッチ券、
データ同じ、
データ CD 商売、
そう、うん、でもそのメンバーの出た人とできんの、
な
ん
か、ああうわ
6人いるんやけど、
はいはいはい、
6回買わないともしかしたらね、
うん、でその6人中じゃあ7種類あんねんけど、うんうん、1枚は外れて応募券っていうのがあって、
はいはいはい、
あとはそのメンバー個々のトレカが入ってる
トレーディングカードがね、
そのね、出たメンバーとハイタッチができるっていうね、
でもお目当てじゃないかもしれない、
うん、そうなるともうファン同士で交換の、
ああ
なるほどなるほど、
かもしくはもう何十枚も買う人もいるし、
はいはいはいはい、
1回見たのがこんな束でも売ってる人
いる、マジでこれは何やろう、うん、100枚ぐらい、100枚じゃちょっと収まらん幅やな、
ちょっとおばさんやってんけど年齢って、
今金子が手で示してるのは大体札束にすると500万ぐらいの、
そうね、500万、そう、いやもっとあるでしょ、
こうやって引換券にしてる人がいたりして、
はいはい、はい、
マスターね、
えすごい、そのハイタッチ会は日本の握手会みたいに持ってる数だけできんの、
そう、
別並び直し、うん、あそうなんや、
そう、私も毎回行くんですけど、
そうそう、どこでやるの、
今日ね、幕張メッセとか、
そう、
今
日俺は金子になぜこの K-POP の話聞きたかったかっていうのがもう一個めっちゃテーマがあって、
はいはい、
ファン、
うん、ファン、
何かのファンになることについてちょっと聞きたいなと思って、で金子っつうのはそもそも東京に出てきたね、
うんうんうん、
理由があ るとあるバンド
の追っかけ
で来てるんですよ、当時好きやった、
ね、おほほ、
でその後俺らと住んでる時は水曜どうでしょうにドンハマりして、
ハマってたね、
すごいいろいろ DVD 買ったりとかして、でそれその流れで今 K-POP に来てんねんけど
その流れなん
だね、流れというかまあまあ
マイブームみたいな、
ファンっていう気持ちが俺はちょっとやっぱりね、うん、なんかのファンになったことが実はないんちゃうかなって金子を見てると思う、
あるやん、
何来た来た、
何
ユニコーン、
ユニコーン、ユニコーン、ファンクラブ入った、
このちょっとこの話は長くなるからやめとこう、じゃあ
ファンクラブ、
そう、でも気持ちは一緒やで、だから全部集めたくなる、
コンプリートしたい感じね、うん、
そうかそうか、
そう
で、あハイタッチ会、
そうハイタッチ会も行けるんやったら行きたいし、
うん、
で1回でもいいから行きたい、
で金子はさ去年とかさ結構韓国、
そうよ、
なん、うん、本土にも行ってるやん、
まあでも年、ね、2回ぐらいかな、
うん、行ったら何すんの、
そう行く、行ったら何すんの、コンサートに合わせて行くの、
一番面白いのは、うん、事務所前に行くっていう
マジで
事務所の前に
そこが事務所かって言いながら
とりあえず
出待ちとかする、
そうあの
来るかどうか分から
へん、分からへんねんけど来たらラッキーぐらいの勢いで行くわけ、
はいはいはい、
来たことあんの、
まあ、ある、
で
も好きな人じゃなかったけど、
マジで
少女時代のテヨンが出てきたことあった、
すげえ、少女時代いいよね、
すごいバクチやな、でも
超バクチよ、
めっちゃ楽しそうだ
な、なんかなんか知らんけどそのスケジュールを知ってる子たちはいるわけよ、
はい、
メンバーの、
はいはいはい、
向こうに、
うん、
で、でもそれ知ってる人がいたらめっちゃ多分人数は多いんやけど、まあ、私が行った時はもうほんまに 2,3 人とか 4,5 人ぐらいしかいって、はいはい、まあ、出てこないかなと思いながらずっと待ってた、うん、寒い中
楽しそう
だ、これもし出てきたらどうするの、もしだからそのエクソのメンバーが出てきたらどうなんのかな、
どうしよう、もうとりあえずカメラは待機してたん、
はいはいはい、でもそれ
でも一瞬なん、もうすぐ車に乗っちゃうから、
そうやな、
うん、
でもさファンとしてはさこうプライベートのとこ写真撮るのとかって、
そうなの、それはいわゆる左遷っていうね、
左遷、
そう、
何左遷って、
左遷何、
ね、私生活まで追うファンのことを左遷っていうの、韓国で
どういう意味、左遷
って、左遷、姿勢ファン、
姿勢、韓国語で左遷っていう、
うん、
どっかに遠くに飛ばされるわけじゃない、
ちょっとなんか何あのストーカーみたいな感じ、
そう もうほぼストーカーで、もうあの
パパラッチ的なね、
あのねトイレの中とかにも入る、とか普通に宿舎の中にも入るし、で盗撮すんの、
超させんやん、
そう、
その盗撮
それが超韓国ではすげえ問題になってるんだけど、そのせいで事故にあったりとか、
はいはいはい、
追っかけ回して、
はいはいはい、
でプライベートの写真とか上げられたり、
はいはいはい、
まあ、それファンなの、
あんまりさ、
そうなの、それはファンなのか
ファンとしてどうなの、
あんまり大きい声で言われへんけどさ、ジャニーズの中ではさ、うん、そういういわゆる左遷的なことをすると、うん、ファンコミュニティの中でハブられるっていうのがあるやん、うん、そういうのはないの、
それはないの、
ないんだ、
ないんや、
ないの、
もうまだそこまでのルール作りができてない、
うんうん、この間だって
日本はすごいと思うで、
あれだ
そういうの徹底してるから、
それはそれで怖いけどな、
関根さんがラジオで言ってたけど、なんか鳥羽一郎かなんかのオールドファンは50メートル必ず離れて動くらしくて、うん、
ああはい、はい、
あれなんか50人ぐらいのおばちゃんがゆっくり動いてんだけど50メートル先見ると鳥羽さんがいると、もう絶対この距離を離る、でも追っかけるから、
はいはいはいはい、
このなんか信頼関係っていうか、
でもまあ日本のファンはまだ
そういうことに対して
マナーがあるし、さすがにそこまでやらへんけど、やっぱ韓国のファンって結構きつくて、
金子はさ向こうに行ったらさ向こうのファンとかと交流したりするの？
いやないです、
オフ会みたいな、
ほとんどない
ね、ないです、もう私一人じゃないけど、まあ、一緒に旅行行った子についてきてもらって、
はいはいはい、
みんなハマってるわけ、
うん、そんなに好きじゃない子を無理やり連れていく
ちょっとあの芸能事務所の前まで
それがさまた駅から遠いわけよ
はい、はい、
それを歩いて、うん、もうちょっとやからっつって、
うん、事務所的にはあのその SM なのか、
うん、で JYP、JYP と SM は近いのよ事務所、
はしごできん、
はしごできんだね、
楽しい、
YG だけちょっと離れてて電車乗らなかったんだけど、
はいはい、
YG の前まで行ったよ、 YG も行ったし、
YG も行った、
それなんかカラーがあるわけ、その会社によってなんかこうこいつらはこっち路線みたいな、
あると思う、
お好みは、あるやん、お好みは、
う
ん、
SM
なんだ、うん、
アイドルアイドルしてる
感じ、アイドルアイドルしてる
感じや、うんうんうん、
可愛いわけね。
可愛い。
イケメン？可愛い。
そう。YG はね、顔
結構可愛い感じだよね。
YG はビッグバンがいるところ
。そう、ビッグバンがいるところで実力で撮る。
はいはいはいはいはい。
で、SM はもう顔。
顔なんだ
ね。
で、JYP は肉体。
おお。
ちょっとエグザイル方面。
はいはいはいはい。肉体
っていうちょっと色が。
ファン層も違うんやろな。
ファン層も違うね。
なるほどなるほど。
JYP は結構おばさん多い。
ああ。
その辺はやっぱ。
フォーカス的に、年齢層が高いイメージ、はいはいはい、
イメージね、はいはいはい、まあだからもうザ・エグザイル的なわけやな、
はい、SM はもう超若い、
はいはいはい、
まあ、YG はちょっとおしゃれなさ、
うん、ちょっとまあエッチな、
うん、はい、多いかなっていうイメージです、うん、
あいつはどうだな、あのそのビッグバンからソロで出てる
G ドラゴン、
G ドラゴン
PV 見たけど、
どうでもいいけど大月健二に顔そっくりやん
レイクでしょ、だから
あの大月健二やもん、
でも韓国のアイドルって必ずアイラインをビシッと引くよね、
そうやね、
文ちゃんとかもそうだけどさ、うんうんうん、
あれもでもなんか俺ちょっとこう日本の少女漫画的な、
あ、影響がある気が、おーおお、来た来た、
もうね少女漫画にしたいっていうファンめっちゃいる、
はいはいはい、
なんかあれじゃない、あの
二次創作
を花壇みたいな、
そうめっちゃ漫画も見てるし、韓国日本の漫画大好きやん、
はいはいはい、
ワンピースとかもさ多分少女漫画も読んでるし、
はいはいはい、
テニスの王子様とか、
はいはい、やっぱ日本の漫画って基本やっぱ名やんか、
うん、
でそれってアイラインだろうけ、
まあ古くは歌舞伎から来てんねんけど、キメっていうの、
キメはあるよね、必ずキメのさ、
そうキメと
キメのシーン入るじゃん、
うん、
あ、なるほど、
うんうんうん、なるほどね、いやでもなんか、
うんうんうん、
あれですよね、
うん、
一個ちょっと質問っていうか、
はいはい、
去年かな、あのカンナムスタイルが、
そうカンナムスタイル、
サイさんね、
サイが行ったじゃないですか、うん、あれは金子の中でどういう、
ああいう
ポジションというか、
もうね全くもって興味ないっ
ていう、ね、あ、興味ない感じ、うん、
ビジュアルの問題やっぱり、ね、
そう
やっぱそこなんやな。
だからカルチャーとしてどうかというよりも、やっぱりアイドルとしてファンになる。なるほど、なるほど。
そう、あと、あの、女性グループもあんまり興味ない。
ああ、はいはい、そこよ、うん、はいはい。少女時代の話とか聞きたいもんね。
はいはいはい、
少女時代。
いやもう少女時代が出た時は俺すごいショッキングだったけどね。
まあケツ振ってたから。
いやケツ振ってんのはカラーだから。
あそっかそっか。あそっか。
足がすごい綺麗だったのが少女時代。
いやそれはだから男性目線な。
うんそうなんだろうね。
うん男性ファンはめっちゃ多いですね。う
ん、やっぱそこは分かれるんだね。ま
あ、女の子でも好きな子はめっちゃいるねんけど。
あくまでもこうアイドルとしての
K-POP
っていう部分なので、
うんうん。ジャニーズとかにハマったことはない
わけ。ある。
あるんだ。うん、日本
の。カンジャニエイトが大好きやった。
カンジャニエイトね。はいはいはい、
なるほどなるほど。うん。なんかまあよく言われる話やけどさ、うん、日本におけるアイドルの考え方っていうのは結構なんつうのこうちょっとこう未完成な部分を残しあえて残しといてファンが支えるっていう文化や、うん、でもさ K-POP のアイドルっていうのはもう完成されてるやん、うん、
完璧で出てくるから、
ね、そうね、
その辺っていうのはどうなん金子としては
。だからさそのこうファンが入り込める
余地があ
まりないような気がする。憧れの存在にしかならない、なるほど。だからスーパージュニアにあのデブちゃんとかがいるのは わざとなんかそういうちょっとまあ一人だけ変なやつ、
確かに ねあれはまだでもあの人はもっとねあの芸人になりたかったのよ。
ああやっぱね、
そうそうやけどなんか知らんけどアイドルになっちゃったみたいな、
踊れる、はいはいはい、踊れる身軽なデブみたいな感じでしょ、はいはい、
でもあの人すごいのよ、やっぱ踊れるし、うん、あのコンサート自体も作ってんのよ。
ああクリエイター
コンセプトとかも知ってるし、
ね、なるほどなるほど、
自分でもいろいろなんかあの通販とかやってるし、ああそう、あと
ジャパネットみたいな、
そうそうそうそう、
ビジネスマンと
してね、あのねアイドルってねやっぱ親にね、あの親大好きやんか韓国って、
ああそうね、そうそうそうそう、
お母さんとかで、
その辺大事やもんな、
親に
お店をさせるのよ。
ああ、はいはいはい、
カフェとか、はい、
あなるほどね、
出資させてあげて、
そういう部分でちょっとこう身近感が出る、ね、
でそこの店に行ったらメンバー来たりするわけ。
ああなるほど、
じゃああれやオンとオフを完全に理解してファンはついていってるみたいな、うんうんうん、じゃオンのパフォーマンスは完璧でいいんや、そうそうそ
う、なるほどね、そうオフの部分を見せる
にそのファンあの親にを大事にしてるみたいなところに燃えるというか、うん、そういう構図になってる、
うん、
なるほどね、
絶対ないや、ジャニーズはさ親にさ
ないないないない
お金出してさお店出させるとか
あんま聞いたことない、
汚れる汚れみたいなイメージあるもんね、逆に、
うん、なんかやらしい感じになるやん、
基本親とか出えへん
しね、うん、親が出てきたこと見たことないもん、ね、
あんまりない、
な、うん、韓国なんて普通にテレビに親出てくるし、
へえ、
はいはいはい、
もう親がやってる店とか普通に行ったところとかを写真にあげたり、
はいはいはい、
でまあそれも金だけど、
ちょっと近づける感じ
で、もそれもでもあれやな、一歩間違うと左遷の対象になるから危ないね、でも、
うん、左遷が定着したね。
ちょっと覚えてきて、俺勉強の会やからね、
学ぶ
覚えていかない、ね、
そうそう
そ
う、
コメコメ、
ああそうそうそう、
コメコメコメコメクラブ、
そうそう、あのね日本はあのコンサートとかしたらさ、うん、花は送るやん、スタンドバナとか、
あ
普通に送られてくるじゃん、
はいはいはい、
で韓国は米なん、
え俵で送るってこと？
俵とかもう20キロとかを何個もみたいなんで、それでファンあのなんつうの人気度を測るの。
それファンが送る。
ファンが送るの。
うわすごいな
それ。花付きな、花付きで。
花付きの米。
すごい江戸時代みたいな。
米。
ほんまやな。
兵糧米みたいな。
米の量でその人気を測る。
何万石って、ねね、米だろ。
年貢
年貢米みたいな。
でそれを寄付するの
よ、
メンバーは
誰が食べるの？
だ寄付するの、恵まれへんところに寄付する、
なるほど
なるほどね、
なるほど
なるほど、
寄付分解ですね、なんか韓国っていろいろ寄付したり、
結構あの儒教なんか分からんけど、韓国ってこう例えばホームレスの人とかにも優しかったりするっていう、
そう動物とかにも超優しいし、
うーん、
なんかボランティア大好きやからさ、
はいはい、
あの国の人って
ノリカ的なセンスが常にすでに備わってんねや。ノリカスキルがすでに備わってる、
送ったことあるわけ？
ないよね。
え、次はどうだ？
そう、どうやって？
そうでもな、それは、うん、あのね、その多分あの日本のファンクラブと韓国のファンクラブってまたちょっと違うねんけど、うん、日本って普通にさ公式のファンクラブしかないじゃん。
はいはい、
でも韓国ってその ファンが作ったファンクラブっていうのがあって、
まあ、いわゆる、まあ、はいはいはいはい、施設の。
施設のファンクラブ。でも、それは、事務所から認められてて、公式になってんの。
はいはいはい。まあ、ファンクラブの形としては一番正しいやり方やんな、うんうんうんうん、やっぱそれは。
でも、それをどうやって運営するかって言ったら、
いわゆる親衛隊やな。
親衛隊。
親衛隊ね。
で、その人たちは、もう認め、あの、事務所にちゃんと、許可を取ってやってるから、
はいはいはい、
あのコンサート行った時とかに写真を撮ったりして、うん、その写真で写真集を作ったりして、それでお金をもらうやん、
はいはいはい、
あ、もらっていいんだ、
そのファンクラブは。
それで売るのよ、あの、
うんうんうん、
コミケみたいな感じ、
うん
うんうんうん、
同人同人
同人同人やな、うんうん、
でそのお金を使って、うん、あの韓国ってあの局でねお弁当とか出えへんらしくて、
はいはいはい、
ケータリングがないらしいの、
はいはいはい、
番組とかで来る
はい、はい、おいいね、なんかそういうのいいね、
う
ん、
そうでファンがケータリングを置くの、
へえすごい、めっちゃいいな、でも、
う
ん、もうちゃんとそれはちゃんと、業者に頼んでやってるから別に悪いものでもないし、
バッティングじゃない、だってファンクラブ
で、それはちゃんと事務所で
コミュニケーション、
そうそうそう、で今日はこっちのファン使う会がやりますから、
それすごい、なんかすごい新しいというか、
すごいや
ん、すごいすごい、
なんかあのいわゆるあのあれやんか、キックスターター、キャンプファイヤーとかみたいな、いわゆるクラウドファウンディングにすごい似てるっていうか、
サポートシステムみたいな、
ファンがそう活動自体をサポートする形にな
ってる、そうそうそうそうそう、ちゃんとドラマの寒い時とかにもケータリングで応援する、
今日は寒い野郎からちょっと暖かいの
いいね、
でそれはやっぱ本人からしたらさ、ファンがこうやってやってくれましたっていう、
そうやな、
で、
う
んうん、あのなんつの自慢じゃないけど、
うん、はいはい、
なんつの
えそれはだからさ、例えばそのエクソのメンバーとかがブログに書いたりしたら、またフィードバックがあるわけ、なんか、
ね、ちゃんとそういうね、ステッカーとかも作ってるのよ、ファンで、
はいはいはいはい、
名前もあるし、でそれであ今回ここからいただきましたみたいなのをツイッターとかに上げたりするの
それ結構
嬉しい、
そう、
あの面白いっていうか、うん、なんか
すごいシステムやな、日本には絶対ないし、
そうやな、だから日本のアイドルのさ、会いに行けるって言ったとしても、うんうん、結局握手会でちょっと握手できるとか、うん、数秒喋れるぐらいの、うん、そういういわゆる限られたっていうか、うん、作られたファンとの交流よりかはよっぽど実質的っていうか、うんうん、
ね、
うん、
信頼関係が
いわゆるウィンウィンですよね、
ウィンウィンの関係ね、
どっちもいいもん
ね、いいね、それはすごく、
うん、それはいいかもな、確かに、
うん、そうな
の、まあ、も古くはさ、祭りとかやったらあのとか神社とか建てるときに何千円何々家みたいな、ああいうことやろ、
はいはいはい、
超昔には
提灯
にね、そう、提灯に名前載せるとかそういう系や
な、多分そういう、
みんなで盛り上げようっていうね、うん、
なるほどなるほど、
そうそうそうそう、
はいはい、ああ、なんか、あ、そんなトピックが
いい、いや、なんか面白いですね、なんかそれは、
いいね、
うん。